たせしました。マジカル2904回目のお客様です。まあご無沙汰でございます。ボーカリストミワさんです。
こんばんは。
なんか前回うちの番組にね出演なさ、はい、出演していただいたのは6年前なんですって。
そんなになるんですね。
いやもう私は初めましてって違う美和さんだと思ってね、はい、でも全然変わらないし、
いえいえ、
で前回出ていただいた時も同じこと私聞いてますよ、
はいはい、
本当に純粋のうちなんちゅう日本人って言って絶対なんか混じってるでしょっていう話だと思うん で、もう、はい、本当に外人さんみたいな美和さんなんですけど、沖縄出身、はい、沖縄のどこです？
沖縄、私は中部なんですけれども、はい、まあ、厳密に言うと、はい、首里とヤンバルのハーフみたいな、
ね、お父さんお母さん、じゃあもう間違いなくだけど、
は
い、
そうです。
こんなお顔の日本人がいるのかなと思うぐらい、あの外人さんみたいに綺麗なね、美和さんなんですけれども、
ありがとうございます。
で、言っていいのかどうか、実はお子さんもいらっしゃるって聞いて、
はい、
ま
あ、はい、そうです。
それもお二人、
はい、
いやおかしいな、見えないしみたいな。で、あの前にいただいたこの CD のねジャケットなんですけれども、はい、もう本当にこれ妖精さんじゃないですかこれ、どうしましょうって感じなんですけれども、で今回は髪の毛を切られて、
はい、
またこれがさアダルトな感じで素敵なんだけれども、
はい、ありがとうございます。
沖縄でどんな人こんな可愛い子が生まれるのかなっていう感じなん
です。いえいえ、もうお母さんですから
もうお母様でもいらっしゃるけれども、はい、まあ、その美和さんなんですけれども、はい、そうですね、あ、まあ、大学在学中に CM ソングの仕事がきっかけで歌手活動を始めたっていうふうにこう、資料にあるんですけれどもね、はい、まあ、ポップスを中心ではあるんですけれども、うん、まあ大学を卒業なさって基本みんなね、
はい、
まあ、結婚なさったりお仕事変えたりっていう人生じゃないですか、はい、あの王道でいくとね、はい、美穂さんはずっと歌ってきた人生。
そうですね、まあ、いろいろお仕事も他にやりながら続けてたりとか、でも何らかの形ではずっと続けてましたね、
はい、結婚なさってお子さんができて、はい、基本はあの女性は育児休暇だったりとか、はい、しばらくちょっとね、
はい、
あの仕事が離れるじゃないですか、はい、あの美和さんそういうことなかった？
3ヶ月ぐらいですかね、その生まれて3ヶ月ぐらいはちょっと休んで、はい、
4ヶ月目にはもう
4ヶ月目にはちょっとずつ、はい、あのリゾートウェディングでこう昼間歌えるお仕事だったりとか、ね、そういうことを始めたり。
いや旦那様もとても理解のある方でしょうね。
はい、そういうことに、
そういうことにしておきましょう。
してください。
はいはい、まあまあ大学生だった美和さんがね、はい、でお母さんにもなってですね、でも、はい、ミュージシャンとしてはずっと一貫して続けてらしてるんですけれども、
はい、
前にねマジカに来ていただいた時に、
はい、
これはファーストアルバムなのかな。
そうです ね、 あのソロとしては初めてのアルバムでした、ね、
それで持ってきてくださってはなんて素敵な、それで優しい声を聞いたらきっとこの声聞いたことあるっていう方たちリスナーの皆さんいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、このね可愛さはやっぱりどんどん露出すべきだと思うんですけどね。ですねプレイヤーとしての活動っていうか、
はい、
ライブハウスとかでは、
はい、
歌ってらっしゃるんですよ ね、
ずっとね。そうですね、うん、あとは今リゾートホテルの方で、うん、ピアノとデュオで
弾き語り、
いや 私はそんな弾けないので、
うん、ピアノの方
ピアニストの方 と、一緒に、
はい、県内の何箇所かでやってらっしゃるの。
そうですね、これお名前言っていいんでしょうか。
どうぞどうぞ言ってください。
ブセナテラスホテル、
ね、うん、あいいとこじゃないですか、
はい、は金曜日に夜バーラウンジの方でシュガーケンで歌わせていただいてます。
あいいな、はい、ブスナ行きたいな、
はい、いいですよ。
いや金曜日、まあ、遠いところまでね、
はい、
行かれるんですけど、お仕事ですからね。
そうですね。
であとはご自身で、あ今日ねマジカルに来ていただいた、はい、もう一つの理由がですね、ライブがあるということで。
はい、そうなんです。ありがとうございます。
まずこれはいつですか。
9月の24日土曜日なんですけれども、
はい、今月最後の土曜日かな、
はい、
うーん、 どちらで？
那覇市にあります、牧師の、バンターハウスというライブハウスで、
あのあれですか、地下に。
そうなんです。
純駆動に向かって、はい、行く右手側の地下に au かなんかがあってね。
あ、そうです、そうです。国際通りから行くと、
はい、国際通りから行ってね、バンターハウスでということなんですね、はい、9月の24日土曜日に、はい、何時からですか？
夜7時オープンで8時スタートになります、
はい、これは、対バンとかあるんですか、それともソロライブで？
ソロライブになります、はい、今回はその、まあ、いつもこう北部までは見に行けないよっていう方とかですね、
ライブやってほしい、
そうですね、でオリジナルの曲も聴きたい、日本語の曲も歌ってほしいっていう、あの声がありますので、年に1、2度こうやってライブをさせていただいてるんですけれども、その中の一つで、普段、サポートをしてくださっている、神奈川哲也さんっていうギタリストの方が、はい、いるんですけれども、神谷千尋さんとか池田すぐるさんのバックをなさってるんですけれども、彼が今回はちょっと、
アレンジして、
はい、曲アレンジしてくれたりして、オレンジレンジの曲とかをちょっとボサノバでカバーしてみたりとか、ちょっと、
はい、面白いアプローチが
そうですね、楽しいライブになると思います。
9月24日土曜日にですね、那覇市牧師国際通りから純駆動に向かって、大体、はい、途中右手側にの地下なんですけど、はい、バンターハウスでですね、はい、今日のゲスト美和さんのワンマンライブがあるということで、わあすごい楽しみ。これ問い合わせはどうしましょうか、
ですね、
行きたいっていう方たち、
ブログの方にメッセージ送っていただきたいのと、あとフェイスブックからでも、フェイスブックからだとアルファベットでみーは沖縄で検索していただければ、あの、はい、私のページに当たりますので、そちらから、
申し込みだったり、ね、
そうです、していただけたらと思います、ね、あとメールでも受け付けてます、
はいはい、で料金が2000円ということでね、
はい、
いやこれすごい楽しみですね。本当に久しぶりじゃないですか、ワンマンは。
そうですね、
ソロライブというかね、はいはい、いや楽しみ。オリジナルなものも聞きたいし、はい、一応カバーもちょっと歌う、
はい、そうですね、皆さんよくご存知の曲を、
はい、美和さんが、歌を歌うっていうか、もともとバンドとかやってたの、学生時代も、
それ
とも
一人で？それが全然やってなかったんです。
そうなの？
はい、大学時代は、まあ、将来こう卒業してからですね、歌ったり、まあ、おしゃべりしたりするお仕事ができるといいなっていうことをちょっとお友達とかで話してたんですね、うん、そしたらたまたまそのお友達の中に、ご家族の中に音楽プロデューサーをされてる方がいて、
たまたま
本当にそれで、じゃあちょっとこうラジオ番組に載せるためのこの録音音源のコーラスをやってみないかっていうお話をいただいて、もう最初はもうアルバイトのような気持ちで行ったんですけれど もうそこからスタートしていろいろとお仕事をいただくようになって、なのでもう本当に現場からのスタートで、
いやなかなかない、コースだと思いますけどね、はい、よっぽど歌が上手だったんだね。全く、ま、大学時代とかね、
はい、
でないのに、
はい、
いや即歌を歌えということになったということですけど、
はいは
い、いや面白い。それでさっきも聞きましたけど、大体みんなどこかでね、
はい、
歌音楽っていうのは、特に女性は子供ができたりするともうね、時間がなくなるし、はい、難しいじゃないですか、継続することがね、
はい、
だけど全くやめてもういいやっていうことはなかったの？
ですね、やっぱりこう夜出かけるのはやっぱり難しいっていうのもありますので、続けるのは難しいかなって思った時期もあったんですけれども、こう子どもたちが、まあ、3歳5歳くらいの頃ですかね、うん、私もこう悩みながらこう迷いながら少しずつ歌の仕事を続けてはいたんですけれども、本当にこれでいいのかなって迷っていた頃に、子供たちがママが楽しい方がいいよって言ってくれて、
いやお子たちが、
そうなんです。きっとなんかいつもなんかあんまりいい顔してなかったんでしょうね。だからママが笑顔の方がいいなって言ってくれて、じゃあ歌っていいって言ったら歌ってって言ってくれたので、
かわいい、も も何よりもなんかホッとですよね。ホッとする、子供さんがね、はい、認めてくれて、あの子供さんからの許可が下りるのが旦那さんの前に、これとっても大きな関門ですからね。
はい、
はあ、ママが好きなの元気になれるようにっていうこと、子供たちはやっぱり子供と思うけど違うよね、見てるよね。
はい、そう思いました。
大好きなお母さんだからやっぱり元気になることであれば、それをしてっていうことなんでしょうね。よかったですね、
はい、
お子さんは男の子女の子、
上が男の子で下が女の子です。
男の子と女の子、はい、両方ともママが歌うの大好き
だと思いますけれども、はい、
歌ってるのとか見に来たりするんですか。
そうですね、うん、はい、
うん、それでじゃあ、やめることなく、
はい、なんとか今まで、
なんとかね、生まれて3ヶ月だけはね、それはしょうがないですよね。
はい、
もうあとはずっと歌い続けてるっていうか、まあなんて言うんだろうね、やっぱりいい声を持っていて、何よりも本人が自分自身が好きなものが音楽だった、歌だったっていうことになったら、それはもうまあ、できることの喜びっていうか、
はい、
だってね、自分の中にある喜びですものね、自分の声だったりね、
はい、
っていうので、それがどんな時でも、どんなに年を重ねても、どこででもこれまだ使えるというか、
はい、
歌えるっていう自分の環境って素晴らしいですよね。
はい、本当ありがたいことに、こういつもこう悩む時期というのは何年かごとに来るんですけれども、その度にこういろんな方に出会って、
うん、
いろいろお仕事させていただく中で、こう先輩だったりとか、こう続けなさいって言ってくださる方がいて、もう私はそれを頼りにずっと続けてきたようなものなんですけれども。
本当にね、その時その時大変なことはどこのどなたでもどのお家にもあるんですけど、それを超えてでも続けていたことのなんてメリットっていうか、
はい、
これやっているものにしかわからない喜びですよね。
そうかもしれ
ない。続けててよかったなって、やっぱ続けないと分かんないじゃない、
はい、
1年2年じゃね、
はい、
お稽古ごとにでしかならないけれども、何年も何年も続けていくと、やっぱりその道のなプロになるというか、
はい、
だってもともと好きで始めてるわけですよね。
そうですね、
だからそれはこれからまた大きな力になっていくんじゃないのかな、音楽を続けてたことが、
はい、
それでは美和さんのね、歌をこう聞いてみたいんですが、曲のプレゼントしてもらっていいですか。
はい、それではハッピーハッピーハッピー聞いてください。
お願いします。 リスナーの皆さん、今の、ね、曲聴いて、あのラジオから、ね、流れてくる曲を聴いて、美和さんのお顔が想像できるんじゃないですか。もうハッピーハッピー、なんか幸せそうだな、なんて言うんだろう、あの一点の曇りもなく、本当にすがすがしいお声っていうか。
ありがとうございます。
あのハッピーボイスですね。
あ、そう言っていただけると、はい、
ハッピーボイスですよ。それで、あのウェディングのね、はい、お歌も歌ってるっていう、もう本当にそこも皆さんに合ってるんじゃないかなと思うんだけれども、はい、あの9月24日のね、はい、ソロライブなんですけど、やっぱりまた生の良さっていうのが絶対あるから、
はい、
あの本当たくさんの方ね、美和さんのこのライブ聞いてもらいたいなと思う。
ぜひ
みんな楽しい、あの絶対女性じゃお母さんたちには、ね、受けると思う、
はい、
にも受けると思います、
はい、あの実は女性のお客様が多くて、
うん、
ありがたいことに、う
ん、
はい、
なんか女性特有のその何て言うのかな、女性の持つ優しさみたいな、
はい、
そういうのが歌を通してこう美和さんの何て言うのかな、音楽にはこう、感じられるので、
ありがとうございます。
生で聞いたらまたもっともっと皆さん、好きになると思うよ。
なってください。
みんなで応援に行きましょう。
よろしくお願いします。
お子さんたちがね、またママの好きなことを歌だからって、またね、背中を押してくれて応援してくれたっていうのもすごくいい話だし、はいはい、どうかしたらやっぱり子供を持って思うんだけれども、すごいリスクも大きくて、
はい、
お母さんっていうのは自分の時間も取られるし、うん、自分がある程度ある時期まではなくなるじゃないか、自分自身っていうのがね、はい、でもそういうところを経てきてるから、
はい、
子供がなんか自分のこと認めてくれるのすっごく嬉しくないですか。
はい、すごく嬉しかったですね。
嬉しいですよね、はいはい、でなんか不思議に近くなるっていうか今までもう育てないといけないとかさもう全くご飯食べさせてお風呂入れて洗濯して何今度病気とか言ってね、
はい、
なんかそういう系のところが抜け出せなかった、私なんかそうだったんですけど、はい、でもすごい大変だったので子育てが、でもその子がなんか一番自分のことを、自分がやりたいことを認めてくれるっていうのは、うん、
はい、
なんかすごい嬉しいことです、
はい、
だから美和さんもね、お子さん二人がもうママの好きなことしてって、なんかね子供に言われたらパパほら何も言えないじゃない。
そうですね、
うん、死の好きなようにしなさいっていうところ、
はいはい、
子供たちが OK ならばって感じになりますよね、はい、
まあ、なんとかみんなに支えられて、
いや、
やらせてもらってますけど、
そうだ、学校でも子供、お子さんの学校でもね、はい、親御さんがなんかミュージシャンだったりっていうと、いろいろほら歌ってほしいとかってオファーありますでしょ。
そうですね、
学校行事とかで歌われることもあるんですか。
まあ、ありましたね、公平は慰霊の日のそうですね、音楽聴会なんかでこう、ピアノを教えてらっしゃるお母さんとこう一緒にこう「ティンサクの花」を歌ってくださいとか、
とかね、は
い、
ね、そしたら逆に今度お子さんがいることによって、はい、そちらの関係がそのご父兄だったりね、
そうですね、
新しい人間なんていうのお付き合いが広がっ て、
はい、広がって、
アーティストとして嬉しいですよね、
はい、
たくさんの知り合いができて、
そうですね、でまたちょっと今までと違った歌詞を書いたりとか、そのこういう曲作ってよとかってこう気軽に言ってくださるのでなんだかちょっと嬉しいような、はい、
一緒にじゃあ他のね、お母様たちともコラボしたりとか、
はい、
なんかやっぱ音楽やってたおかげでっていうか、
はい、
世界がまた広がるっていう、
はい、
楽しいですよね、
はい、
そうするとお母さんをすることも素晴らしいですけれども、一筋にね、だけどそこでまたご自身がその前に、
はい、
母親になる前にやってた自分の好きなこのエンターテインメントの部分がまたね、はい、復活できるっていうか、
はい、
で結局あれかな、そのお母さんはそのご本人の気持ち次第ですかね、やめるのか続けるのか、
ね、
やめられるのか、
はい、
やめられないのかっていう感じなんでしょうね。
そうだと思います。まあ、ちょっと冷たいかもしれませんけど、やっぱり最終的にはこう自分が頑張っている姿を見せた方がいいのかなっていう、もううちはこんなうちだっていう、
うん、もうちゃんと
自分の母親はこういうものだっていう、うん、もうどこのうちでもみんなそれぞれ違う
色がありますからね。 うちはこれなんだよっていうことでね、はい、まあ、あのあれでしょうと三輪さん的にも、シンガーソングライターでいらっしゃ書きますよね、はい、作品ありますよねご自身のね、あの結婚したら子供さんができたりして詩の内容が変わったりとかっていうのはありました？
変わってきました。
変わった？
はい、初めの頃は、まあ、ちょっとポップスユニットちょっとクールな感じの、ユニットをやってたので、うん、そういう、まあ、ちょっと都会の憧れもあったのか、そういうちょっとクールなあの歌詞が多かったんですけれども今とは全然違って、でやっぱりソロになってこう、家族が増えたりとかで、ウェディングの現場に入ったりとか、いろんなこう人たち、人間関係だったりこうファミリーを見たりするので、そこでやっぱりいろんな気持ちがまた生まれてきて、うん、新しい曲ができたりしました。
ウォーミングなっていうかね、あのなんかこの母性本能をくすぐるようなとか、まあ、やっぱり経験しないとわからない感覚はありますよね、はい、そのクリエイティブの方たちってね、曲作るんでも詩を確認しても知らないことを書けないもんね。
そうなんですよね、まあ、想像で書いたりもしますけれども、
ね、でもやっぱり違うんでしょうね、はい、でそれで分かって自分の内側から出てきた音だったり詩だったりすると、歌っててもやっぱりこの聞いてらっしゃるオーディエンスの伝わり方は違うんじゃないかなって思いますけど、はい、そう
ですね、だと嬉しいですけど、うん、はい、
だから10代の頃より20代20代より30代30代40代ってその時その時のね、
はい、
自分の中にある感覚っていうのは皆さん持ってらっしゃると思うの で、はい、でそこで表現ができるっていうのはとってもすごいラッキーなことだと思いますね。あるんだから、はい、そのなんかふつふつとこうね、はい、でそれを表現する場所と、
はい、
表現するアイテムを持ってるって歌だったり楽器だったりとかね、
はい、
これはもう本当に今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんでもね、はい、ずっともういろんな事情で外に出られないお母さんだったりとか、
うん、
でお子さんたちもそうだけど、本当に自分を表現することっていうのは絶対見つけた方が、
はい、そうですね、はい、もうカラオケで歌うのが好きっていう方もたくさんいらっしゃるし、音楽っていろんな人のものだと思うので、聴いて楽しんでもよし、歌って楽しんでもいいですし、他に絵を描いたりとか、友達とこうお食事したりとか、そういうことだけでもいいのかなと思いますけれども、
なんかそういう風にして自分の人生ですからね、
はい、
楽しまなきゃね、
はい、楽しまなくちゃいけない、
楽しまなきゃいけない
と思います。
これが今日のキーワードでございます、はい、さてじゃあもう一曲ですね、美和さんの曲を聴かせてもらっていい？はい、
もう一曲はですね、このハッピーハッピーハッピーっていうアルバムのために、ソン・リサさん、ディアマンテスでキーボーディストなさってるんですけども、はい、彼女が書いてくれた曲で、タイトルは悲しい気持ちっていうんですけれども、うん、さっきのハッピーと真逆なんですけれども、うん、その彼女は宜野湾の普天間の出身で、ちょうど普天間基地の問題が出てきた頃にこの、うん、詩と曲をちょっとマッチさせて作ったんですけれども、うん、その沖縄の人たちの悲しいんだけれども、このやり場のない気持ちとかでもこうみんな笑顔で日々過ごしているっていう、そのなんか情景がパッと浮かんできたので、それを2人で曲にしました。
あ、じゃあ悲しいじゃなくて何でしたっけ、
悲しい気持ちで、
悲しい気持ちを聞いてみましょう。
「しずくは昨日を洗う」
ですね、前も聞かせてもらったと思うんですけど、
ありがとうございます。
いい歌だし、いい声だし、なんかお上手だなと思って、あのプロにお上手ってのもねすいませんね、あのやっぱりなんかいい声ですね。
ありがとうございます。
もうきっとそういう方なんでしょうもうあの子供さんが何人いてもまるでエンジェルの天使のような美和さんなんですけど、ね、こんな素敵な人奥さんにした旦那さんもちょっとなんか羨ましい感じですよ
そうですか。
あ、もうエンジェルミワと呼ぼう。
ありがとうございます
でそのエンジェルミワのですね、はい、生ミワが見れるっていう今回のライブなんですけれども、はい、もう待ってましたよ。この9月の24日、はい、土曜日ですね、
はい、
那覇にありますバンターハウスですね、7時オープンの8時スタートということで、2000円です。もう早めにたくさんね、あの皆さんあの予約して、足を運ばれてほしいなと思うんですけど、
はい、よろしくお願いします。
だいたいどれぐらいの時間歌ってるんですか。
当日の
当日ですね、
2ステージ予定していますので。
あ、そうですか、
はい、まあ、2時間弱だと思いますけれども。
うん、
はい、
そうか、とっても楽しみですね、
はい、ぜひ。
この今アルバム聴かせてもらってますけれど、その中に入っている曲たちも全部歌います。
あ、もちろん、なんですけれども、今回はギターに神奈川哲也さんで、ベースにあのパーシャークラブのベーシストの上村秀夫さん、
はいはい、
それから、ジャズからポップス民謡まで、あの、さまざまな音楽に関わっていらっしゃる川原大輔さん、ドラムパーカッションにお迎えして、サポートしていただいて、そのアレンジでお送りしようと思います。
いや、生バンドなんてまた贅沢な、はい、楽しいですよね、
はい、
これはこれはあのもちろんピアノも素敵なんですけれども、はい、バンドであんなものってもいいしね、
はい、
綺麗ないい曲がたくさん美和さんはありますので、まあ、いいステージになると思いますよ。たくさんね、本当皆さん、リスナーの皆さんに、ね、足運んでほしいですね。応援しに行きたいですよね。いやいやいや、こうやってあの時々はあのソロライブっていうか、あのバンドもいいですよね、
はい、
皆さんもね。
はい、そうですね。
で、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ないつ美和さんの声聞いてみたいわ、歌を聞いてみたいわと思われる方、ブセナは毎週金曜日、
はい、ブセナは毎週金曜日ですね、うん、であとムンビチホテルでもあのギターの神奈川さんと月に2回ほど入っています。ランダムなので、ちょっとホテルのスケジュールをご覧になってチェックしていただけるといいかなと思います。
ムンビチホテル、そして、ブセナですね、
ブセナテラスですね、
うん、いい場所でね、
はいはい、とても素敵です。
美和さんの歌には声に合うと思います、あのホテル
はい、とてもいい雰囲気なので、ぜひ音楽も楽しみながら、あのちょうどこう自然の SE っていいますか、波の音が聞こえてきたり、鳥の声がしたりするんですね。すごく気持ちいいですよ。
取ってつけたのじゃなくて、本当に自然にね、はい、一緒にコラボしてくれるわけですよね。
す、
波の音だけでもすごい贅沢ですよね、
はい、そうですね。
で、結婚式の方もまだ歌を歌われてます。
あ、もちろん、はい、もうご指名くださればいつでも お伺いいたします。だって
これはまた素敵でしょうね、
はい、ありがとうございます。
ちなみにですけど、大体どんなの歌われるの、あのウェディングでは。
ウェディングではリクエストもありますけれども、うん、私はポップスなので、あの賛美歌ではなくて、うん、こう You Raise Me Up だったりとか、そういうポップス系の曲で、あの、はい、ウェディングにふさわしい曲を。
ふさわしい曲はね、いやいやいやいやいや、でも本当声がいいっていうか、歌が歌えるっていうのは本当にあの素敵なことだなと思うんですけど、あのそういうお声をね、あのもらってよかったねお父様お母様神様かどうか分かりませんけれども、
そうですね、感謝ですね。
ですよね、はい、だってなかなかあのボーカルっていうのは訓練したからできるものではなく、持って生まれたものがどうしても必要になりますもんね、
はい、 ですから。
そういう意味では美和さんいいじゃない。
ありがとうございます、
楽しそうだよね、じゃあもうこれからまたお子たちもどんどん大きくなっていくので逆に、あの自分の時間も増えて、あのまたもっとトライしてみたいこともね、これからやれるかと思って楽しい時間がこれから待ってますね、ですよね、
そうですね。
旦那さんはどこに置いとくの？
どこに置いときましょうか。
一緒に歌ったりしない？
いや彼は音楽をやらないので、また全然違うジャンルでお互いに
ファンだったりして、
そうですね、
歌い手としてね、
ありがたいですけど。
いやそれいいな。生まれてこの国に至るまで、その美和さんって沖縄離れたことある？どこか違う、あの要するに他府県に学生時代とかそんなことはない？
あ、もう短期ですね、1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでしたら、北海道に行ったりとか、
基本はずっと沖縄で。
そうですね。
そうかそうか。旅行は好き？
旅行は好きですけど、もうほとんど行けてなくて最近は。
そうかそうか。でもね、北海道行ってアメリカ行かれたりとかね、まあ、その中で、じゃあ沖縄からやっぱり発信ってことになるんですね。
そうですね、
沖縄もテーマにしてらっしゃるし、
はい、
でもこの清々しさ、ちょっとまた民謡とかね、沖縄の伝統的なものとも違うところで、あの沖縄の人ってとても声がいい人多いので、あのいろんなジャンルで、そのうちの美和さんもお一人なんだなと思って、あの美和さんの声で沖縄をいっぱいその外へ、発信していただきたいですね。
そうですね。
あのあれですか、県外に、ライブとかっていうのもあるんですか？
はい、たまにありますけれども、今年はまだちょっと行けれなくて、
あ、そうかそうか、
去年までは、ちょっと向こうと行き来して、向こうの、あの関東のミュージシャンの方を沖縄にいらした時にまた一緒にコラボしたりとか、そういうライブもやってましたけれども、
まあ、去年あって今年少しちょっと落ち着いて、
はい、
そうなると来年ですね。
そうですね、また来年はまたバンドライブもあの復活して、まあ、いろいろ活動の幅を広げていこうと思っていますので、また
楽しみですよね、
こちらの番組にもお伺いすると思います。
またぜひぜひ、もう毎日でもいらしてください。いろんな情報と歌を聞かせてくださいね。
ありがとうございます。
まあ、もうね、あっという間にね、時間でございますね。あの皆さん、人生ね、本当に旅の、また旅の途中でいらっしゃいますよ、今後の旅の行方は、
旅の行方は自分でもわからないですけれども、まあ、とにかく、まあ、そうですね、この世からいなくなるその時まで自分の好きなことを楽しく、エンジョイしていられたらいいのかなと思いますけれども、周りの人を元気に
できたら、
ハッピーにできたらいいなっていう。
ハッピーボイスですもんね。ハッピーをお届けする、なんだっけ、ボーカリスト美和さんっていう感じでね、ハッピーデリバリーの美和、
ハッピーデリバリー。そういう会社をやりましょうかね。
あ、いいかもしれない。なんか、ひょうたんからこまですよ。いいかもしれない。そう。まあ、歌以外、音楽以外に趣味とかは持ってらっしゃる？
今のところあんまりないですね。
もうとにかく、歌を歌うことっていうか、全て
そうですね。もう何をやっても結局これにつながってしまって、映画を見ても、絵を見ても、なんかそこからまたインスピレーションが、生まれたり、いろいろ。
まあまあ、もう歌一筋で楽しんでる美和さんということでね、じゃあずっとずっとこれからも歌を続けていくということで、じゃあみんなで応援しておりますので、
よろしくお願いします。
まずはこのね、24日、バンタハウスでのライブ本当に楽しみにしてますので、いっぱいいろいろ今頑張っててね、
頑張ります。
練習楽しんでくださいね、とか言ってね、応援に行きますよ。また今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、ボーカリスト美和さんでした。いいお声をありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。